Manic though.
You don't know.
Ask somebody, hold me tight.
はい、皆様こんにちは。今井義弘です。
宗木中本です。
はい、まず今月西日本を襲った豪雨で亡くなられた皆様にお悔やみ申し上げます。被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、被災地の早い復旧復興をお祈りいたします。7月16日本日収録しているんですけれども、今日現在でもう200人以上の方が亡くなったということで、本当に大きな災害でした。
いや、いろいろありますね。こういう天災が続きますとね、今行くのようにやっぱ天災が帰らないとやっぱ日本はダメなんじゃないですか。
かもしれないね。ということで、ね、もう本当にね、もう LA にいるとね、できることがなかなかないんですが、我々はいつも通りにやって皆様に元気をお届けできるように頑張ろうと思います。
そうですね、皆さん天災の負けないようにみんなが天災になってください。
ちょっと解釈が難しいかな。
解釈が難しい。いいんですよ。
いいんですよね。
はい、
はい、そんな中本さん、あなたニューヨーク行ってきたんですよね。
ニューヨーク行きましたね。
友達の結婚式だった。
友達の結婚式で行ったんですけどね。
1週間ぐらい、
いや4日ぐらいじゃないかな。
あ、本当。時差ボケ大丈夫？
あ、もう全然大丈夫。っていうかね、うん、あのちゃんとあのうちの番組のフライヤーも日経スーパーに置いてきました、
うん、ありがとうございます。やっぱりね、アメリカでいろんなところで聞いてもらいたいからね。
そうね。
オッケーオッケー。
で、まあ、ニューヨークはね、いい時間でしたよ。とりあえず、まあ、昔の仲間、やっぱイーストコーストのね、人はね、うん、やっぱりこっちの人間よりね、ちゃんとしてるから。
う
ん、やっぱいろんな意味でモチベーションになるし。
はいはいはいはい、そういうことね。
あと、スタンドアップコメディも一応マイクヒットしてたんだけど、
お
すごいよくできて、自分でもよくできたなと思いながら、したらもう周りの人もよかったよかったって言ってくれて。
あ、ほんと、うん、それはいい経験だったね。
こっちのやつらと全然違う。こっちのやつらね、まあ、
意外とね、そこら辺はあのニューヨークの方が器が大きいのかもしれないね。
大きいよ、大きい、素敵。
そんな宗木がニューヨークに行ってる間、 LA はめっちゃ暑かったよ
らしいね。
45度超えてたからね。
45度、
本当に本当に死ぬかと思った。
それ風呂場の適温より暑いやんか。
やばかった、やばかった。だから先週の金曜日か、その夜ね、友達とビオリヒルズで飲んだんだけど、夜11時に外出たらもうマジで蒸し風呂、そんな感じだったんだよね。
あ、そう、
分かったわ。
わざわざ今ちょこっとビバリーヒルズで飲んでたっていう軽い自慢を入れてくるあたりがね
全然意識しなかったけどもごめん、俺にとってはそれが普通だから
あ、まあそうなってきますよね
まあそんな俺らの雑談はいいや。今日も楽しくやってもらいましょうぜ。
そうですね、 Love and Peace。
今日のゲストはなんかあったかいオーラ出てますね。
いや、もう本当にね、うん、すごいいい人なんです。
宗木の元々の知り合いってことだよね。
そうだね、もうずいぶんもう長いこと、一回一時期一緒に住んでたこともあるぐらい。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、
そっかそっかそっか。じゃあ紹介してあげてください。
紹介しましょう、はい、じゃあ今回のゲストですね、
はい、
和田高秀さんです。
はい、いらっしゃいませ。
はじめまして。
はじめまして。何やってる方なんでしょうか。
ロサンゼルスで美容師をやってます。
お、美容師、
みんなからは多分タカと。
じゃあ今日タカさんで呼びますね。
そうですね、はい、
じゃあ、もう周りの人はもう石橋貴明はタカさんになってますけど、俺の中でのタカさんはタカさん
一人。ああ、なるほどね俺タカって聞くとどうするともワンオクロックっていうバンドのボーカリスト。
ああ、でも俺は石橋さんに会ったらだからタカさんって呼べないからタカ様ぐらいで呼ばなきゃいけないっていう話になっちゃう
なるほどね、うん、ちょっと早速脱線しちゃったけど、うん、乾杯しましょう。
そうね、
はい、乾杯。
乾杯。
はい、まあ、美容師をされてるってことなんですけど、
はい、
この放送であの美容師さんが来られるの初めてなんですよ。
そうなんですか、うん、メイクアップアーティストさんとか。
ああ、そうですね、はいはいはい。でね、いろいろ話聞きたいことがあって、
はい、
特にこのアメリカってその日本の美容師さんってすごい需要があるって。
結構多いと思いますね。ただまあ、
うんうん、
顔を知られている美容師さんというよりかは、まあ、うんうん、アメリカで活躍されている日本人美容師さんはかなり多いかなと思いますね。
そうなんですね、はい、アメリカはどれぐらいなんですか、生活は。
99年に来てからなんで、もう18年ぐらい。 ありますね、はい、
80歳ぐらいの時に渡米して
なるほどね、
そうそうそう、あと50年ぐらいは頑張
るすごい流れてる、その人生の時間感覚が長いね
長いでしょ、だってもうね美容師始めたのも65歳
そうそうそう遅かったんだよね、
遅咲きだもん、
手がちょっと震えたんだけど
危ねえし
俺一回切られたことあんで耳あすいませんとかって言われてさ痛かったあれマジで
お金払ったそれで
払った
そういうことも、まあ、ないことはない
かな、ないことはない、
うん、まあない方がいいでしょうけどね、
そうですよね、
あった方がいいっていうことはないでしょう
まあねそれも経験とか言っちゃうとあれなんですけど美容師さん側から見る目線とやっぱお客様から見る目線っていうのは、美容師をやりすぎてたり長くすると分からなくなってきたりするので、うん、
あ
やっぱりお客さんにしたら髪の毛は1日だったり1ヶ月だったり何か考えることの一つだったりするんですけど、僕らにしてみたら髪の毛のことしか考えてないので、
あ、ね、
やっぱお客さんの目線に立ってどんなものが必要なのかとか、お客さんに対してどんなものを提供すると喜んでもらえるかみたいなのを考えないといけないかなっていうのはありますね。
なるほどね、やっぱりあれだね、その道のプロフェッショナルの言葉って全然違うね。
まあね、そうでしょう、うん、ありがとうございます
胸キ呼んできてくれてありがとうございます
そういうことなんですよねもうどうですか、ね、
巡り巡ってあなたの元に帰ってくると、
そうそうそうそう、あ、じゃあそういうことかって今井くんがこう高さんを褒めるたびに、
うん、
あ、俺が褒められてるのと一緒なんだなっていうこの感じ、
まあ、そういうふうに勝手に解釈しておきましょう今お店ってどうコードなんですか、場所は。
ビバリーヒューズにあるんですけど、
今日ビバリーヒューズがたくさん出てくるね
いや俺らファンシーだからさ
そうだね、うん、
オーナーさんが日本人で、名前知ってるかもしれないですけど、ビダル・サスーンっていう、まあ、美容業界では、まあ、はいはい、ものすごい功績を上げた人がいるんですけども、うん、はい、まあ、その人の右腕で働いてたヒロシっていう、うん、あ、人がサロンやってるオーナーのお店で今、
うん、
まあ、スタイリストとマネージャーをやらせてもらっているんですけど、
うんうんうん、
日本だとヒロシ、みたいな、最初ヒロシはっきり言うと思ったし、まあでもそれは多分僕らの日本人の名前の感覚でヒロシ、例えばじゃあクリストファーだったらかっこよく感じるっていう、
まあまあまあ、まあ、
そういう話、後々考えてヒロシつけられるのは逆にすごいなって。
だからヒデはつけられない、
あんまり好まないかな。
和田
でもほら日本だとなんとか美容室っておばあちゃんの名前ついてるとこはあるかもしれないけど、
あるね、
結構おしゃれなフレンチな名前みたいなのとか、
うーん、
ちょっと意味を聞かないとわからないみたいな名前のサロンなんですけど、
うちは俺の友達ヒロシさ、イタリア人でさ、フェデリコ・コラキオネっていうの、
も
う
そのまま覚えにくいわ、
覚えにくいけどもそれだけでいいよね
そうそう、
フェデリコ・コラキオーネって言ったらハイエンブランドのなんか
そうだ、ね、
ジャケットみたいな、
アルマーニの横にある、
うん、そうそうそうそう今年の秋のさ、フェデリコ・コラキオーネ見たもうあれ半端ないってみたいな、あ、フェデリコ・コラ、フェデコラねみたいなフェデコラやばいみたいになっちゃう、
なるほどな、うん、
でもこれがさ、高秀和田だったらちょっとそこまででもないっていうことなんで
し
ょうね。
多分それがまだ日本人のコンプレックスなのかもしれないかな。
あ、
自信を持って自分の名前を出しましょうみたいな、
うん、幼児山田みたいな感じ。
ああ、でもそういうことだよね、
うん、そこまで行けば本物になるっていう感じなのかもしれない、
うん、確かにね、うん、
やっぱりヒューズに髪の毛を切りに行くのは高級レストランに思い切って一回行ってみるのと感覚が似てる、
あ、そうかな、
ということで、しょっちゅう行くっていうよりかは行った経験が全てっていうか、うん、その、まあ、例えばカットだけじゃなくてお店の雰囲気だったりとか、まあ、サービスもそうですし、うん、まあ、うちは出してもエスプレッソまでですけど、結構シャンパン、うん、ワイン出すようなお店も、
あ、そうなんだ。
だから行ってだだっ広いサロンに、うん、ビクトリア調の家具とか置いてあって、
はいはいはい、
そこで座ってシャンパンを飲んだら、一般の人でもちょっと王女様になった気分みたいな、プリンセスになった気分を味わえますよ、その値段も含まれていますよ的な感じなのかなって思うんですよね。
なるほどね。
だから付加価値って本当の付加価値、
価値、
そこに体験が全てなの、ね、女性と話をしてるとすごく勉強になるのは、
うん、
マッサージだったりとか、
うん、
体験するもの、 もちろんこれもらって嫌っていう人はいないと思うんだけど、
はいはいはいはい、
マッサージだったりとかスパだったりとか、
うんうんうん、でも大概の女の子からマッサージしようかって言ったら、
いや自分のマッサージするんじゃなくて、俺の雰のマッサージじゃなくてマッサージのお店の、まあ、ギフトカードあげるとか、そういうことリラックスしたりとか気持ちいい体験をもらうのも嬉しいって言うんだよね、うんうん、僕らが多分あんまり気づかないというか、
そうなんだ、
なんかご飯だったら食べちゃったらなくなっちゃうじゃんとかって思うから、残るものの方が喜ばれるのかなって男の人は多分単純に思うんだけど、
うんうんうんうん、
意外とそういう体験だったりとかっていうものの方が喜ばれるっていう女性がいるので、中には男性がお金払って髪の毛切る来る人も、いわゆる彼が払って彼女が髪に切り来たりすることもあるので
、その付加価値をね、いかにそう付加させるかっていうのがこう、
うん、
負荷ね、
そう
なるほどね、
そうやって
卵から帰ったぞと、ね、
そうそうそうそう、ね、そこがやっぱもう最終的にもうあの収穫できるかどうかっていうことになってきますから、
ね、種まいて花が咲かないとねってことだよね。
そうですよ、
うん、なるほどな。でもやっぱそういう中で言うと、やっぱなんだ、日本で出会わないようなこうお客さんというか、やっぱそういうところも経験としてはあるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、仕事相手の職業を知るプロセスがやっぱりあって、
うんうんうん、
その何やってるんですか、どんな仕事ですかって聞いていく中で、うん、いろんな職業の内容を知ることができる仕事、
はいはいはい、
なので、なるほどね、
しかもみんな教えてくれるんですよ、聞いてもなくても。
あ、みんな超話しますもんね。
美容師さんってなんか一番こう話しやすい相手になるみたいで、
はいはいはいはい、
まあ、離婚したんだよねっていう話とかもう結構入り込んだ話までしてくれるし、で毎日違う環境があるじゃないですか、毎日は違う人が来るので、
うん、
だから繰り返しっていう気分はあまりないし、いろんな仕事を知ることで自分の仕事がいいなと思うこともあるし、
なるほどね、
あの他の仕事の大変さは聞くまでわからないところが
そうですよね、
あったりするじゃないですか。なんか中には自分たちがイメージしてた仕事が全く違ったものだったりとか、例えばロイヤーの人に会うと結構気難しいんじゃないかとか、なんか硬いんじゃないかと思うんだけど意外と面白かったりとか、若いからって言ってお金がないとかでもないし、若くてもすっごい成功してると
か、確かに確かに、
ロサンゼルス特にドレスアップしないから、見た目では全然わからない。会ってみたらその人がすごい大きい会社の社長さんだったりとかもするし、
うん、でも今言ってたそのお金持ってるけどそれをこう見せびらかさないっていう人、よく話してみると人ができてるなって思う傾向は結構あるかも、うん、
だからロサンゼルスは見せまくる人もいるじゃないですか。
そうなんですよね、
車から洋服から、うん、全てもうお金ありますって見せる人もいれば、
うん、
まあ、使うところの考え方が違う、うん、まあ、例えば旅行ばっかりする人は意外と洋服にお金かけてなかったりとか、あの、まあ、変な話レースによっても違う、白人黒人ラティーノお金の考え方が違うから、
うん、
その見せなきゃいけない種類の人たちもいる、
うんうん、
いけないというかそういうカルチャーの人たち、例えば、うん、ビバリーヒューズは11種の人たちがメインでビジネスを牛耳っているの で、
ね、う
ん、彼らにしてみるとお金を誇示することがビジネスのいわゆる成功を人に知らしめせている必要な部分だったり、
見せなきゃいけない、
そう、逆に彼らが貧乏な格好をすると下手したら株が売れなくなったりとか、もうそういうレベル、
うん、
その何かに誰かにちょっと言われるとかじゃなくて、うん、ビジネスにも直接影響が出たりとか、
そうですね、
うん、やっぱりお金を持ってる人たちの生活はその人たちにしか分からない部分があって、
うん、
じゃあ僕らがそこに入りたいかって言ったら多分僕らも全然違う世界に住んでいて、
うん、
ただ見えるだけの話であって、うん、羨ましいとかそういうレベルを超えているので、
うん、確かに、
なんかああいう人たちになりたいですかって言われたら、うん、もう確実にノーだと、
まあ、ヤンキーみたいなもんですよね、別に怒ってなくて別に許してもいいとこなんだけど、とりあえずここは一発言わせておかねえと示しがつかねえからとりあえず怒ってもないけどおめえてめえふざけんなみたいになってとりあえず喧嘩してみるみたいな、
う
ん、こいつやっぱりやべえわみたいなのをこう見せなきゃいけないみたいなところですよね、
っていうことだよね。
そういうことですよ。
うん、そういうこと
ですよ。本当にもう、まあ、その形は違えど、あの、
そうだよね、
やってることは一緒ですから
ね。そうだね。
はい。
なんかタカさんがさこうやっててなんかこう気持ちの面でこう完全になんかこう切り替わった瞬間みたいなのって美容師としてでもいいんだけど、
僕の中ではもう仕事をし始めてお客さんがついた時に幸せをすごく感じた、
うん、
その多くなくてもよかったんですよ。
うんうんうんうんうん、
もう理由はこっからだったら自分で絶対やっていけるっていう自信がついた、いわゆる日本人じゃないお客さんがついたことによって
あ
こっから自分でどうとでもなるっていう、そこから多分自分が変わっていったと思うので、
うん、
やっぱり取っかかりどっかで始まらないとどうしてもモチベーションだったりとか確信が持てないので、
はいはいはい、
やってみて結果が少しでも出れば、
うん、
勇気も持てるし、多分次のこう、うん、何やろうかな、次な何やったらいいんだろうかなっていうのを考えられるので、
うん、一個やっぱ成功体験ができるとそれを、ね、積み重ねていければっていう自信になりますもんね、
うん、僕らの仕事っていきなり1週間後に1000人人が来るわけじゃない、
うん、
時間のかかる仕事だから、
うん、
僕みたいにゆっくりしてるタイプだとネガティブにならずに済むというか、悪い時は基本的に客観的に、なんていうんだろう、変な話自分でこう幽体離脱をしたみたいな感じにして、
うん、
自分がどう考えるかこう勝手に、うん、外から見る感覚、
ちょっとなんか悪い薬でもやってるんです
けど、そういう話じゃない客観的ってなんかよく言葉で言うじゃん、自分の中ではそれがよくわからないんだけど、うん、自分の感覚的には自分が抜けて外から見る、
うん、
だから自分普通何でも決定権っていうのは自分にあるわけで、自分で意思で決める、でも意思で決めるっていろいろあるわけじゃないですか、
うん、
なんとなくもう観察的な感じで、
はいはいはい、
自分がそのインスティンクで何を選ぶかなっていうのを楽しんで見ちゃうみたいな、
うん、
ここであそのことするんだみたいな、
なるほどね、
のを客観的に見て、
うん、
なるだけ自分の勘に頼るように、
うん、
もうここまで来たから他の人の意見よりも、
うん、
自分がその時思ったことを大切にしていいんじゃないかと、
うん、
勝手に決めて、
なるほど、
うん、だからなるだけ自分と対話をするというか、今やってること楽しいですかとか、うん、今何やりたいですかっていうのをなるべく、うん、多くするようにして、
完全に悪い薬やってますこれ確証なんです
けど、これ何やってるんですか、
うちのお母さん聞いたら泣くんでやめてください
お母さん長野ですか
ちゃんと育てたつもりなのにって言われる
そうですよ ねもう
ラジオ出たんだ何話してるかと思ったらみたいなね、
そうそうそう、もうそこしか編集でピックアップして
リピートリピート
自分と対話自分と対話自分と対話みたいな、
お母さん夢に出てくるわ
間違いない、
行かせなきゃよかったっつって、
そうそうだよねまあでもそうい こう自分と対話する中で、まあ自然とこう技術とかも磨かれていったと思うんですけど、そのアメリカでやっぱり日本人 その美容師が需要高いって、単純にスキルが高いっていう評価だと思うんですけど、
そうですね、うん、日本人 その技術っていうのは本当に練習して積み上げた技術なので、アメリカの場合は本当に感覚的な部分が多い、やっぱり日本の美容師さんは自分たちを技術者と思ってるし、アメリカ人はどっちかというとアーティストだと思っているので、アメリカの美容師さんの中には切るためのメソッドがなかったりとか、
うん、
要は彫刻みたいに切って最終的にかっこよくなればいいっていう考え方の人もかなり多いので、日本人はもう家を建てるのと一緒で設計図があって、
はいはいはいはい、
髪の毛を切る設計図から髪型を作っていくので、
すごい分かりやすい例えですね、
うん、なので、うん、日本人のカットの方がもちろん長持ちもするし、
あ、
うん、ただ そこで作れるアーティスティックなものの限界っていうのもあると思うし、
うん、
そのルールを破ることでできるその、
うん、
要はアメリカ人は全部のルールを破っているから、日本人にはできないものができる、
あ、
僕も含めてだと思うんですけど、自分たちにプライドがあってもアメリカすごいなってやっぱり思うし、
なんかでも技術じゃない何かがこの国にはある、
そうそう、見えないものがあって、
うん、
それが日本人にはすごく分かりづらい、
あ、
なんであんなものが受けるんだろうって日本人が思うようなものは、
うん、
アメリカ人には見えるものなのかなとか、 まあ、僕がここではっきり言っていいのか分かんないですけど、日本の美容の方が技術は全然上だと思います。多分世界で見ても、うん、日本の美容師さんが一番練習してるんじゃないかと思うし、技術も高いと思うんですけど、うんうんうん、アメリカの場合は価値観の付け方なので、ビバリーヒューズでお金を取るのはビバリーヒューズだからお金を取るけど、あとはブランディングとかもう本当に物の価値観の見せ方がアメリカは上手、日本っていうのは悪い言い方したら下手だと思うし、
うん、確かにな。
だからうまくてもお金取れない、まあ、単純に言ったらうちのお店もそうですけど、ストイリスト一人一人の値段があるんですよ。
ああそうなんですね。
価格は自分でつけていいです。
タカさんはちなみにカットはおいくら前です
か？ここで言うんですかね。
いや別にそこは P でもいいです。
一応100ドル取らせていただいてます。はい、
そうなんだ。
でもそれは働いてるお店の価値観も付加しなきゃいけないし、自分だけね安くするわけにもいかないとかってそういう部分もあるし、
うんうんうん、
やっぱり美容室の従業員というよりかもう一個人のビジネスとして考えているので、
うんうんうん、
もう自分で伸ばしていくしかないから、
はいはい、
やっぱり美容師さんっていうのはお客さんが満タンになったらそれ以上のものがないじゃないですか。
うーん、
じゃあそこから収入を増やすには自分でアシスタントを育てて自分の文章を作っていくか、
うん、
値段を上げていくしか収入が増えないので、
なるほどね。
まあ、その辺はビジネスとして考えなきゃいけないし、
うんうんうんうん、
もちろんそれでお客さんが来なければそれが答えだと思うし、
なるほどな。
その辺は、ね、上げればいいってわけでもないと思うし、
もちろんそうですよね、
うん、まあ、ただ自分の値段はこれですって自信を持って言えるようでないとアメリカではなかなかやっぱり、うん、お金を取れないし、
まあ、実際それはでも何やってもそうですけどね、
日本の場合はどうしてもサロン価格が決まっていて、
うん、
だから5年目の人と1年目の収入があんまり変わらなかったら、
うん、
続けていくモチベーションがなくなっていく、それが原因で辞めてる美容さんは日本たくさんいらっしゃいますし、
うーん、だから場所が変わるとビジネスの形態ってやっぱ全然違うけれども、
そうですね、
だからこれを日本でやったらいいっていう話じゃないから、うん、アメリカらしい経営スタイルってことですもんね、
うん、なんか日本のものっていうのは素晴らしいものたくさんあって、うん、世界に出してほしいものたくさんあるけど、うん、まあ、それが必ずしも受けるってわけじゃないし、
うん、
やっぱりこう出し方だったりとかタイミングってすごく大切だと思うので、
確かにね、
うん、なんか日本のことをどのぐらい知ってますかって言ったら、
うん、
それでもまだ寿司芸者って言われるようなまだ時代だと本当に思うので、
うん、確かにね、
うん、これからなんじゃないかなって思いますよね。
でもやっぱ本当いろんな世界を見てきてというかいろんな人に触れてきてるね、高さの言葉だからいろいろ勉強になりました。
いえいえ、
ありがとうございました。
ありがとうございます、
うん、
それでは最後の質問になりますが、和田貴秀さん、あなたにとってロサンゼルスアメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか？
自分自身がよく見える場所なので、うん、自分確認を常にできる場所ですね。この街って本当にすっごい頭のいい人から、
うん、
ものすごく頭悪い人、
うん、
すごく人に丁寧な人からすごくマナーの悪い人、
うん、
もう全部が揃ってるから、
うんうんうんうん、
振れ幅っていうかねこれがね、うん、
なので、
うん、
その中の一人として自分がどこにいてもいい、どこにいなきゃいけないとかどういうタイプじゃなきゃいけないっていうのはないから、
あ、
だから考え方もいろいろあるから、
うん、
こうじゃなきゃいけないって言われないところ、
うんうんうんうん、
にロサンゼルスの良さがやっぱあるのかな。迷いがなくなるというか、
うん、
自分が今どの位置にいてどんなことをしたいか、
うんうん、
っていうことが常に確認できる、思い切って前に進める場所、
なるほど
ですね、うん、でも日本出なかったら分かんなかったかなっていう、
あ、
はいはいはい、
ね、ことですね、はい、
もう本当ね100ドルかかるようなそういうサロンに俺は行ったことないんで、あのぜひ一回その体験をね、もうちょっとお金が貯まったらさせていただけたらと思うんで、楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます。
大丈夫大丈夫、あのそういうのを払ってくれる彼女に連れてってもらえばいいんですよ。
そういう彼女募集してます。
結構勢いよく言ってます
ね。ちょっと熱が乗っかっちゃったかな。
うん、危ない
ね。あ、ダメだね。
ダメってことはないんだよ。いいんだよ、別にどんな彼女を募集しててもいいわけだから。
うん、でも今の感じでいくとお金持ってる彼女がめっちゃ欲しいみたいな感じ。
お金がなくてもあなたのために100ドル髪の毛代出してやろうっていう彼女の方が可愛いじゃない。
それ本物だね、本当に。
いいね、本物求めてます。
ということで、今回のゲストは和田貴秀さんでした。
ありがとうございました。
やっと運転免許が取れた。これでたくさんいろんなところに行けるはずだ。とはいえ車がまだないんだけどね。2000ドルで本当に車が買えるんだろうか。
コーヒー通じめ、またこんなことになってるね。
マイケル、
自分が信じること大切ね。
でもこの2000ドルで車買えって、そんな
中古の車のことを買うと知ってるでしょ。でもそんなところね、そのお店とかね、いいよ、買えないね。
高いよ。
しかもね、高い金買ってね、使ってね、そんな車をね、手に入手したところでね、意外と全然ダメな車捕まされることむちゃくちゃあるね。
お金出してもそうなっちゃうんだ。
ならばお金使わない方がいいでしょ。
そんなうまい話あるのかい。
あるね。例えば2000ドルで車欲しいって言ったら、2000ドル以内で買える車いっぱいあるよ。
そういえば道を歩いてたら、なんかこの車売ってます、2000ドルとか、確かになんかそういう風に車に貼ってあるもんね。
そんなもあるね。あとはね、クレイグズリストというね、ウェブサイトあるね。そこに行けばみんな売ってるし、大体の人がね、3000ドルとか言うててもね、あなたは何話のおばちゃんね、2000ドルしかない。キャッシュでほらこれどうなのつってこう、ほっぺたパンパンパンしたらね、ジャパンみたいな感じだね。だけどね、気をつけなきゃいけないのは、個人売買の場合はね、売り終わった後にすぐに売買ね。
それはもしや。
騙されることもあるね。コーヒー通じ、お前、車の知識はどれくらい？
車の知
識。100メートル走で言ったら何秒ぐらい？
20秒くらいかな。
小学生並みってことだね。
そうだね。
だからまずいいのはね、車ね、よく知ってる友達とかね、知り合いをね、連れていくととてもいいね。例えば100ドル払うから、とりあえずついてきてくれとか、そこの辺のメカニックとかに頼んでもいいね。
ああ、なるほどね。
そしたら、大丈夫。
なるほど、そういうことか。とりあえず友達に頼んで、この2000ドルでいい車見つけてよっていう感じで、頑張ってみようかな。
騙されるなよ、ここの国の奴らはみんなポイズン。
それマジだ。
Good luck。
本能に従ってみたいなところもあったけれども、胸キは結構ね、俺から見てると本能に従って毎日を生きている、羨ましいなっていう部分がたくさんありますけれども、
って言ってもやっぱり俺も結構客観的に自分を見ることが好きなので、結構なんかまあ自分分析じゃないですけど、まあまあそういうこのなんかまあ周りからっていうか、この世の中での自分の位置づけの場所を、いい意味でも悪い意味でもまあ見るようにはしてるかな。
なるほどね。だからそういう意味では今日共感できる部分が多かったんじゃない。
まあもちろんですよ。もうとりあえず俺はもう今日高さんにも俺の髪の型をこれからどうしたらいいのかっていうことを聞きたくてしょうがなかったね。そんな時間がなかったっていう。
全くね、その隙間なかったね。
暑すぎてね、もう本当にもう髪の毛長いから切りたいって思っちゃったけどね。それぐらい暑かったよ。
暑すぎてっていうのが、あの話が暑いっていう、そっちもかかってんのかな？
かかってますよ。もう肩にまでかかってんだから。
かかってるでさらにかけてきたっていうね。
そういうこと
なんですよ。なかなかですね、あなたね。相変わらずですわ。まあそんな、俺らなんですが、前回言ってた、あの、YouTube の公開はね、8月の1日に、予定します。
おお、ね、とうとう来ちゃうわけですね。
とうとう来ちゃいますよ。
夏の到来とともに。
あれだよね、我々1周年だね。よくよく考えたらね。
あ、そうなんですね。
あっという間だったね。
ねえ、よくやりましたね、
もう本当にね。まあこれからいろんな人たち、また出会っていけると思うけどね。まあこの1年もなかなか濃かったですね、本当に。
そうですね、1年しか経ってないのかって思うような。
まあそう言われるとそうだね、確かにね。
ちなみに番組宛てのメッセージは1年間で片手かと数えられるぐらいしか来てないっていう、なかなかの状況ではありますけどね。
まあ改善の余地ありということで、
いや、なんかジャンクメールはむっちゃくんだけどね。
ジャンクで言ったらもう満単位だからね、
むしろそのジャンクに埋もれて
なんか俺私がやったこと全然言ってくれないじゃんみたいな人もいるのかもしれないけどね。
それあったらやだね。
やだよ。
それあったらそのクレームのメールをお待ちしてます。
3回ぐらい送ってくれないとだめ。埋もれる、
どんだけやって
話
だけ
ど、ジャンクがすごいからもう、
うん、もうそれはさておき、あの8月の胸キのイベントもね、もうそろそろあと1ヶ月切ってるのね。
1ヶ月ぐらいですかね。8月25なのでね、結構気合い入れて、うん、まあしっかり、
まあ忙しくなってくると思うけれどね、
はい、今行く中ないですか、
うん、わしですか、
はい、
わしはその胸キのイベントで何ができるかなっていうのを相変わらず楽しみにしてる現状でございます。
そういうことでございますね。
はい、ということで次回の更新が8月14日ですね。まあ我々1周年ということで、どんなゲストが来てくれるか楽しみにしていてください。
胸キと
ヒロの
アウトマレホーミータイト。次回のゲストはピーチパーチクパー。
全然考えてなかった。
考えてなかった。